こーつ、今日ははいはいはいはいはいはいはいはいはいについて、今の声のなんていうかな、トーン分かりましたか？はいはい分かりました。はいはいはいはいはいはい、このニュアンスっていうのは、分かったよ分かったよじゃない、分かった分かった、いわゆるはいはい、なんかもう、あまり真剣に相手にしたくないみたいな態度ですよね。何を話してるかというと、ちょっとね、たまに人々はこう、いわゆるちゃんと言葉とか、いわゆるニュアンスですよね、そういうのを全部ちゃんと聞かずに、一部だけを自分で勝手に誤解、もしくは、ミスリードというかな、ちょっと、誤解もしくは、ちゃんと理解できてない、読み方聞き方見方をして、ちょっといろいろ文句を言ったりすることがあるでしょう。何を言ってるかというと、以前ですよ、すぐじゃない、最近じゃない、今じゃないけど、以前、しかも過去のね、僕のすごく昔のポッドキャスト のコメントフィードバックみたいなのをもらって、その人多分今聞いてるかわからない、聞いてたら聞いてほしいですね。僕はYouTube のコメントとかでこういろいろ長い文章書いたりしないです。まずそんなに暇じゃないし、あとはそのいいフィードバックとかはもう読んで嬉しいですよね。で、悪いフィードバックでも意味が分かればいいんですけど、これはただのなんていうの、誤解っていうか、なんていうか、そういうのの場合、はいはいはいはいはい、分かりましたって感じで、もう長くなりそうだからね、書くと長くなるし、しかも大抵そういう長いメッセージは英語なんですよね。で、そもそもね、日本語で長いメッセージが書けない人に僕の長い英語のメッセージでもちゃんとうまく伝わらないだろうし、お互いが高いレベル の文章を書けない場合ね、彼は高いレベルの日本語を書けないだろうし、僕も高いレベルの英語は書けないから、もうなんか書いて通じるとは思わないんですよね、いろいろなニュアンスが。ただ日本語で長いメッセージをもらった場合、その人がとてもほとんどの僕の生徒さんたちみたいにかなり高いレベルがある場合、僕は日本語で書いてもいいですけど、そもそもポッドキャストを正確に理解してくれてる人は、そもそも僕がこれから話すようなことを、言わないでしょ。だからなんかいろいろなことを考えて、はいはいっていう、そういう結論になってしまう。そういう時はもう何もしないのが一番、何も書かないのが一番ですよね。なんか問題が大きくなりそうだから。何があったかというと、そのある人はですね、僕がポッドキャストの中で、たくさん読んで、たくさん聞いてね、たくさん勉強たくさんすれば日本語上達しますよみたいなことを言ったと。たくさん聞いてくださいね、毎日毎日聞いて、ポッドキャスト毎日毎日聞いてね、毎日毎日本読んで、でそれはとてもいい勉強方法ですよって言ったと。言ってますよね、何が悪い、ね、言ってますよね。彼が言ったのは、多分男の人、彼が言ったのは、それは勉強じゃないでしょ、それはスタディじゃなくて、それはイマーションじゃないのみたいな、そこがちょっと気になるなみたいなことを書いていたね。哲平先生、素晴らしいコンテンツですが、ちょっと気になる点が一つあって、それはスタディじゃなくてイマーションでしょみたいな、イマーションでしょ。でね、僕は言いたいこといろいろあるけど、簡単に言えばね、別に日本語の勉強っていう言葉が英語のスタディと全く同じじゃないですからね。でも彼にとってその英語、 まあ多分イギリス人かな。彼は彼にとって英語のスタディがどういうディフィニションかを、まあ、結構説明したんですけど、いやだから英語の話してないじゃん英語で話してないでしょ。僕は日本語の勉強っていう言葉を使ったでしょ。だから日本語の勉強っていう言葉と英語のスタディって全く同じですかね。日本語のパンと英語のパン同じですかね。英語のブレッドか同じですか。スペイン人にね、僕がね、ああ今日の朝トースト食べましたって言って、スペイン人はどんなパンを想像すると思いますか。それは多分スペインのパンでしょ。スペインのパンと日本のパン違うしね、なんかいろいろ違うんですよ。言語が違うとね、全く同じ、ことはほとんどない。家族の関係もそうだし、友達の関係もそうだし、まあそもそもそんなディフィニションの話をしていったらもう終わりがない、ね、でもコンテクストどうでしたか。今のコンテクスト、僕が使ったコンテクストどうでした。たくさん毎日勉強してください。毎日その聞いて、毎日読んで、毎日話して、それはとてもいい勉強方法です。いやこれ結局僕が言ってることイマーションってことでしょね。イマージョンって分かりますよね。これ勉強って言ってるけど、この勉強っていう言葉はもっと広い意味での勉強で、まあだってイマージョンはじゃあ勉強じゃない、いや勉強の一部でしょっていう、日本語ではね。英語は知らないよ。今英語の話してないからね。英語の話はしてないし、その言語の勉強で、その今のその言語学習者がどういうディフィニションで英語のスタディとイマーションをその使い分けてるかとか、そんな話はしてないですからね。僕が言ってるのは、僕のニュアンスとしてはもちろんそれはイマーションですよ。もちろんね。でこういうことを YouTube のコメントとかで書きたくないんですよね。なんか長くなるし、結局伝わらないし、結局なんかそもそものなんか考え方も違うしね。なんか一つのなんかこう、まあ、自分が思い込んで理解しようとする人と、ちゃんと全てをこうもっとこう理解しようとして長い目で考えてくれる人はちょっと違いますからね。何を言ってるかというと、今までの僕のポッドキャスト全部聞いてたらわかるでしょ。僕はその伝統的な勉強スタイルじゃなくて、新しい勉強スタイル、そのイマーションというのを含みます。それがいいってずっと言ってるじゃないですか。だからわかるでしょ。想像すればね。想像すればわかるのに、なんか自分がわかろうとしなかったわけですよね。はい。でそこで僕はなんかこうわからなかった人に対して何度も何度も同じことを言うっていうのは、ちょっとなんかこう、まあ、自分の時間を使ってそこに書こうとは思わなかった。だけどここで言ってますねじゃあなんでここで言ってんの。まあここで言う方が言いやすいからね。ちゃんと説明できるし、今聞いた人はうん、なるほどなるほどね、そうでしょう、鉄平さんその通りと思ったでしょう。もし意見があるとしたら、じゃあどこで言うべきかっていうと、まあやっぱり直接話して、直接会話ができれば一番いいんですけど、まあ僕は新しい生徒を取ってないし、そもそも生徒さんになるような人ってなんかそんな感じにならないんですよね。なんかみんな全ての人がちゃんと僕のことを理解してくれている。たくさん聞けばわかるでしょ。僕はイマーションのことを勉強っていう言葉を置き換えてますよね。勉強方法って言ってるのは、そのイマーションっていうのを含むでしょ。どう考えても僕が勉強っていう言葉を使って、それが伝統的な勉強方法の勉強じゃないじゃないですか。どう考えてもね。日本語での勉強っていうのはいろんな勉強があるね。いろいろな勉強がある。例えばね、例えばじゃあ本を読む、これ勉強ですよね。漫画を読む、例えば僕の子供が野球漫画を読んでる、野球漫画を読んで野球の勉強をしてるんですよね。でもまあ勉強というか、まあ結局学んでるって感じで楽しんでるだけですよ。でも勉強といえば勉強ですよ、ね、勉強といえばね。 勉強といえば勉強だけど、勉強じゃないといえば勉強じゃない。だから言葉ってそういうもんでしょ。言語の一つ一つのディフィニションがそんなに狭くないですよ。コンテクストによって変化するしね。まあまあまだ若いかなまあまあバカにしてるわけじゃないけど、なんかこう、なんか言語の考え方狭くないですか、その言葉の考え方がね。そういう人は多分ガールフレンドがね、もう大嫌いって言ったら、あ、じゃあ別れましょうって言うんでしょうね。大嫌いっていうのがそのまま大嫌いじゃないでしょう。大嫌いはなんていうの、まだ大好きでしょ。まだ好きだから怒ってるんでしょ。好きじゃなかったら大嫌いとか言わないしね。僕の子供も僕にパピ大嫌い、パピ大嫌いみたいに言うけど、本当に大嫌いじゃないでしょ。じゃあそういう人は何、パパ大嫌いって言われたら子供を捨てるんですか。子供は大嫌いだから大嫌いって言ってるわけじゃないんですよね。子供は大好き、大好きなパパなのに、僕のことをあんまりこう、なんか今日は心配してないとか、なんか聞いてくれないとか、なんか買ってくれないとか、まあそういうことでしょ。だから大嫌いって言ってるんでしょ。本当に大嫌いじゃないですよね。言葉っていうのはそんなにそのままじゃないんですよ。まあ英語だとリタレートって言うけどね、日本語だとそのまま、読んで字のごとく、その言葉が言葉のまま、一つのすごく小さい意味、そんなわけがないでしょ。コーヒーっていう言葉だっていろんなコーヒーあるしね、国によってもこう作り方も違うしね。お茶飲みますか、ね、日本語で言えばそれが緑茶かもしれない。でもコーヒーの時も言いますよね、お茶でもしますか、今度お茶でもしましょう、これ今度お茶でもしましょうっていうのは、これはコーヒー飲むことですよね、ほとんどの場合。今度お茶でもしましょうって言って緑茶を飲むわけじゃないんですよね。今度お茶でもしましょうっていうのはコーヒーを飲む、ほとんどの場合コーヒーを飲む。で、紅茶を飲まない、紅茶を、今度お茶でもしましょうって言って紅茶を飲むわけじゃない、ほとんどの場合コーヒーです。だけどまあ紅茶を飲む人もいるかもしれない。でも少なくとも緑茶じゃないです。今度お茶でもしましょう、緑茶の意味じゃない。なぜかというと、日本人は外で緑茶ほとんど飲まないからね、緑茶の店もほとんどないし。だから今度お茶でもしませんかっていうのはお茶じゃないんですよ、これコーヒーなんです。で、言語ってそんな感じなんですよね。なんかそんなに全ての単語、文法、表現がそのまま教科書みたいに一つの言葉が一つの意味ではない。だからこそイマーションが大事なんですよね。だからこそたくさんのインプットをして、いろいろなパターンを聞いて読んでみて、それで広い理解力を身につける。これが僕がずっとずっとずっと言ってきたこと。で、そのポッドキャストをずっと聞いているはずの人が、まあ、そういう簡単な何て言うかな、誤解を持ってるっていうことに、僕はちょっとまあ一つちょっとまずイラッとした、そしてやっぱりちょっとがっかりした。まあ仕方ないんですよね。まあ書きたいからね、みんな表現したいからね。ただ表現する前に少し考えていただきたい、ね、一応僕は読んでるから、ほとんどのコメントはちょっとやっぱりもう一回聞いてくれませんかと、それか想像してくれませんかと、想像して僕のニュアンスをなんていうかな、よくいい方に考えてほしい、いい方にね。僕はそんなに悪い人じゃないですよ。だからそんなになんていうかな、悪い、その誤解、誰かが僕のことを誤解した場合、大抵は悪い風に誤解してます。まあまあ全ての人はね、人を誤解した時は大抵悪い風に誤解してるんですけど、誤解よりももっといいですよ、現実はね。現実の僕はスタディの意味で使ってません。それはイマーションの意味で使ってます。だからまずそこを想像してほしいですよね。僕がその伝統的な勉強方法をいいって言いましたか、いつか。一回も言ってないと思う。 今までの自分が受けた英語教育、ね、小学校じゃない、まあ、中学校か、中学校高校大学の英語教育、そしてスペインでもスペイン語の学校に行ったし、そういうところでの悪い経験、伝統的な勉強方法がどれだけつまらなくて効果が低いか、でそれを自分でも実感して、で逆にその反対にその、まあ、イマーションですよね。だからたくさんリスニングをして、たくさん見て読んで、いろいろなパターンを、もう無数のパターンを見る聞く読むことによって、広い理解力を得る、まあ、それを誰かがイマーションと言うんであれば、それがスタディじゃないと言うんであれば、まあ、英語ではそうでしょう。でも日本語の場合、その勉強方法とか勉強っていうのはもう少し広い意味があるんで、皆さんが日本語の勉強をしているというのに、その事実は変わらないんですよ。お先生、僕はスタディじゃなくてイマースしてますって言われても、いやいや、まあでも日本語では勉強ですよっていうしかない、まあ、怒ってますね、久しぶりもう怒ってないですよ、怒ってない、ちょっとでもイライラして話してしまいましたが、まあ皆さんはもちろん関係ない、でも関係ないけど、なんか最近こういうのが多いんですよね。なんかまたかよって、またそういうコメントかよっていうのがあるんで、ちょっと話してみました。なんかね、書く前にもう少しなんかこう、まあ結局僕も誤解してますからね、これ正直言って僕も誤解してると思う。そんなに強い意味で書いてないと思う。でもこういうリアクションを取ってるでしょ。だからやっぱり知らない人が知らない人に意見を言うっていうのは結構リスキーですよね。みんな誤解をして誤解を生むから、だから僕は、まあ、前言いましたよね、もっと話しましょうと、もっとたくさん話をした方がいい、直接ね、直接その人の顔を見て声を聞きながら話す、そういうことをたくさんしないと、このテキストで世界中でいろいろやり取りしててもみんながイライラしてるし、みんなが誤解するだけで意味がないですよ本当に。僕はもう最近反対してますね、そういうテキストカルチャーというか、もう言葉は書いてもね、ニュアンスもうまく伝わらないし、あまりに短いしね、長く書いたとしても結局短いんですよ。20分ポッドキャストで話した方がもっともっと本当のニュアンス言えますから。なのでまあこれに反対意見があれば、やっぱり20分ぐらいのメッセージで返してくださいというわけで、そろそろ時間ですね。チャウチャウ、アスタレゴ、またね、またね、またね。